ああ、上海ディズニーランドの開業が遅れた理由はね、ちょっと違いまして、あれはですね、まあ、こんな言ってもいいのかな、まあいいか、土壌汚染なんですよね。びっくりでしょ。土壌汚染が、まあ、発覚したんですけど、基礎工事を始めるときに、ね、まあ、いわゆる本当の地面からやっていくわけですけど、その時に、ゲっていうことで、分かっちゃったわけですね。で、あの地区、その上海のそのプートン地区っていうのは、まあ、地盤がそんなに強い方じゃないので、もちろんちゃんとこう、基礎工事をやんなきゃいけないので、まあ十分な工事をやるために、まあ地質調査みたいなことをやりながら、どの部分がちょっと弱いのかなとかね、どの程度固めればいいのかとか、まあそういうことをやりながら、工事計画を作っていくわけなんですけども、その時に、おいおいおいと。これやばくないっていうぐらいの、まあ、本当に有害な化学物質とか、重金属とか、まあそういういろいろ様々なその土壌汚染が、まあ見つかったわけなんです。で、これをこのまんま建てるわけにはいかないということで、まあ大騒ぎですよね。 それで確か1年ぐらいかかったんですよ。土壌をね、何メートルかこう、まあ要するにめくっていくわけですね。その、汚染されてる分を。まあ完全っていうのは無理なんですが、ある程度めくって、その土を、汚染されたところの土をどかして、別の土地からの土を、きれいな土をまず入れて、ならしてですね、きれいにして、まあそれから工事ということだったので、確かそれで1年かかっちゃって、結局ね、2016年の開業になったのかな。私はね、ちょうどだから開業のね、半年前かな。初めて研修行ったのが。半年前に、管理職研修に呼ばれて、もうその時はもう現場でしたけどね。現場、ほとんど現場の中の事務所の会議室だったんですけども。まあ、土壌汚染が何で起きたのかっていうと、もともとあの地域はそんなに綺麗なところではなかったんですが、まあ、急激な発展をしていったでしょ。で、上海なんてよくテレビで映ると、こう、高層ビルがバーンと立ってて、すげえみたいなね、感じしますが、で、ああいうその急激な、まあ、都市化というのをやるときに、また、ものすごい量のその工事をやりまくるわけですね。それは道路も、ね、バンバン作るし、で、まあもちろんビルもどんどん作っていくわけですけども、ものすごいペースで作っていく中で、いろんなその処分しなきゃならない廃棄物っていうのがその出るじゃないですか。高層ビルの工事やっていく中だって、それは大量に出るわけですよ。でね、あの当時はね、そういうその大量に出る産業廃棄物だとか、その工事現場のゴミに関しての、まあ、取り決めは、今から見ればですよ。今から見ればものすごく緩い時代で。一応決まっているんだけど、そういうところまで、持っていかないで、空き地っぽい時にバーンと捨ててしまうとか、または流してしまう。液体ものだとね。まあ、これが本当に多かったですね。私はちょうど2003年からいたのでよくわかります。だから本当臭かったですよ。街中。そう。で、または、ある、なんていうかな、処理するのにやたらお金かかりそうなものは埋めちゃったりとかですね。まあ、そういうようなことがものすごい数大きく起きた。これはもう中国全体的にそうですけど、特にあの時代の上海は、まあ、その手前の20年間ぐらいで思いっきりそんなようなことをやったおかげで、もう土壌が、まあ、汚染されていくんですね。それは地下水とかでこう、染みていくわけですよ。で、別にその上海の地下水だけが問題じゃなくて、日本と違うのはですね、中国大陸ってすごく大きいでしょ。だから、なんていうの、川の長さが圧倒的に長いじゃないですか。何千キロもあるみたいな感じなんですけど、日本って、基本的にはこう、太平洋の方に、川がこう流れていく、または日本海側に流れていく川とかあるんですけども、いずれにしろその山から海までの距離がすごく短いですよね。だから万が一そこで仮に汚いものがあったにしても、まあ、さらっと海にまで到達してしまうのは早いわけですけど、 中国は例えばその地方の上流の方で、汚染物をバンと流されたときに、それがずっとこう広範囲にわたって、河川を伝ってですね、でまたはその地下水を伝ってずーっとこうその周辺ものすごい面積にその汚染水とかっていうのが浸透してしまうんですよ。これはもう全然日本の比じゃないんですね、うん、であと日本の河川、まあ、川っていうのはその結構山から海までの距離が短い分ですね、やはり川の流れが強いんですね、速い、うん、どちらかといえば速いです。で中国の場合はもう本当にゆったりしてますから、きっちり染み渡るみたいな、まあ分かりやすく言うとそういうことなんですよ。なので本当にね、平野部こっちの海辺の方のこのなんていうんですかね、まあ天津もそうだし上海もこうずっとありますよね、海側でこういったところっていうのは大変そういう汚染、自分のところで出してないようなものもまあもらってしまうような場所というふうにまあ言えるわけですね。まあこれはね、上海ディズニーランドだけじゃないですよ。私は他にもテーマパークとかやりましたけども、まあ大体その工事の最初は今は魚へっていう土壌汚染のまず対処から始めるというのが、まあ中国流って言えば中国流ですね。ちょっとあまりにもすごいので、でこの上海ディズニーランドはね、実は作るときは結構早くできちゃうよね、早くできるよねという一応計画だったんですね。でそのなんでかというと、アジアにおいてはまず東京ディズニーランドがあるじゃないですか。でディズニーランドっていうのは1個作ってしまうとほぼもう毎年のように、新しいアトラクションとか新しいショーとかですね、もうずっと作り続けていくわけですね、うん、なのでそのテーマパークに関わる業者がものすごく育つんですよ、うん、1回作って終わりじゃなくて、まあディズニーランドって永遠に完成しませんって言ってるんで、うん、でしょっちゅうなんとかというまた最新のアトラクションを作りましょうとか、なんとかエリアを作りましょうというふうにやってますよね。であれをやはり工事したりする業者さんたちっていうのがどんどんどんどん増えていくし、まあはっきり言うと鍛えられるわけです、うん、でこれが香港にもあるでしょ、香港ディズニーランド、うん、でまた香港ディズニーランドでいろんな業者が関わってどんどんどんどん育っているということ で上海の時のそのいわゆる工事に関わるところではこの両方の経験している業者が、まあ、大量にこの一緒に手伝ってくれる算段にはなっていたので、もちろん日本の業者もすごくたくさんいましたよね。少し良かった面もあるなっていうふうに思ったことはですね、その頃ね懸念していた部分もあって、ディズニーランドみたいなテーマパークというのは、なんていうの、エイジングってわかります？エイジング、こうちょっとそうアンチエイジングって、そう要するに古めかしく見せる、ボロく見せるみたいな、ね、映画のセットのように、うん、でそういう技術が、ね、すごくたくさん使われているでしょ、うん、まあ、例えば東京ディズニーランドだとああいうアドベンチャーランドとかさ、ね、ウエスタンランドのようなとこ行くとそういうものが非常に分かりやすいわけですけども、うん、ああいうのをちゃんとできる職人さんが実は上海はね、そこまで育っていなかったんですね。もちろん万博はありますけど、万博はねぶっちゃけそれほど高度な技術はいらないんです、うん、所詮半年間だけの施設なんで、うん、テーマパークっていうのはその何十年も使うものなんで、ちょっと技術としては万博っていうのはそこまで必要ないわけですね。なのでその大型テーマパークが初めてということで、そういうエイジングやるようなところまではできないねっていうので、当時その上海にあった日系の企業さんが地元の業者、まあ、下請け業者さんにそういうエイジングのやり方みたいなトレーニングを始めた時期があって、僕も2回呼ばれて行ったんですけど、うん、でそういうふうにそのいざ工事が始まって最後の仕上げの時に、取っかかってくるその業者さんたち その技術的な教育をやる期間は逆にそのおかげで伸びたんですよ、うん、オープンが1年伸びたからね、うん、でこれはね良かったっていうふうに言ってましたね。なので最後そのエイジングの仕上げのこう塗装とかねやっていくときは思いのほか早くできたと、まあそんなメリットもあったということです。